4月8日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは岸田総理大臣が今日夕方、先ほど、アメリカワシントンに向けて、専用機で、日本を出発いたしました。で、その出発前に総理官邸で記者団に対して、日米関係が一層盤石なものだと確認したい、世界に発信する重要な機会になると述べたということであります。安全保障面であるとか、さまざますでにね、内容が出てきたりもしておりますけれども、一方で経済安全保障の面でアメリカからこんなニュースも入ってきています。アメリカが TSMC に対して補助金1兆円を出すということで、中国依存脱却へ向けて半導体の供給網を、整備すると、サプライチェーン経済安全保障の話というところです。それから日本の経済についてですけれども、厚生労働省が今日、発表した2月の毎月勤労統計調査によると、1人当たりの賃金は物価を考慮した実質で、前の年の同じ月から 1.3% の減少となりました。マイナス23ヶ月連続ということで、物価の伸びに賃金が追いついていないという状況が続いているということです。収録しておりますのが4月8日日本時間の夕方6時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は、先週末と比べて354円96銭高、39,347円4銭で取引を終えました。日経平均反発となりました。5日先週末のですね、アメリカの相場の上昇、それから円高一服などが手がかりになって、幅広い銘柄に買いが先行したということでありました。ただ一時は600円以上上げたんですけれども、アメリカの長期金利が最高値水準で推移するということを見ながら、積極的に上値を買うという動きは続かず伸び悩んだというところでありました。さて、まずは総理の訪米であります。岸田総理大臣は今日夕方、アメリカに向けて政府専用機で日本を出発いたしました。で、出発前に総理官邸で記者団の取材に答えまして、日米関係が一層盤石なものだと確認したい、世界に発信する重要な機会になると述べたということであります。で、日米両国についてはグローバルパートナーであって、国際社会の課題を共にリードする存在だと語ったということであります。今回は日本の総理大臣としては9年ぶりの国賓待遇での訪米というふうになっておりまして、そして訪問中にですね、アメリカの議会上下両院の合同会議での演説というものが予定されております。で、これについても、国際社会が歴史的な転換点を迎える中で未来に目を向けた演説にしたいというふうに指摘したということでありました。9年前に安倍当時の総理大臣が訪米をした時には、過去を語りながら、未来を見つめ、そして希望の同盟だ、アライアンスオブホープというふうに日米関係を定義づけたということでありました。9年が経って、それがどうなるのかというところでありますが、総理がですね、グローバルパートナーだというふうに、出発前に表現をしたということで、今までとは違って、肩を並べるというかですね、それだけ日本が特に、東アジア情勢に関して言えばですね、不安定で、そしてさらに、引っ込み思案になりかかっているアメリカをこうリードしていくというようなことをしなければいけないというところがあるのかというのがにじむような、表現でもあります。特にですね、持ち虎とかいろんなことが言われてますけれども、仮に、トランプ政権になったとしても、あるいはバイデン政権が続いたとしても、アメリカが、の有権者の多くがですね、この国際的に国際情勢に対してお金を出すということに対してですね、懐疑的になっているという事実はもう揺るがせにできないものがあると。何のために我々の税金が使われ、そして何のために我々の子供や孫若者が血を流さなきゃいけないんだということ、それ自体はですね、 真っ当な意見であるし、民主主義国家である以上は、そうした意見を入れながらですね、バランスを変えていく必要があるということを考えると、まあ、今までのようなですね、おんぶに抱っこの体制というものでいくのかどうなのかというところは、まあ、非常にいい問題になってくるし、まあ、その辺でですね、我が国としてもあるいは岸田政権、まあ、これは安倍政権からずっと続く、課題の解決でありますが、まあ、岸田政権になってからもですね、防衛三文書の改定であったりとか、あるいは、防衛費の GDP 比 2% までの、伸ばすということであるとか、あるいは、今回のですね、首脳会談の後の共同声明に盛り込まれるというふうにも言われている自衛隊とアメリカ軍の特に在日米軍司令部との間の連携と、一部には自衛隊の機構改革等々も含まれるというようなですね、統合司令部を作るとこういうような話などなど、外交において岸田さんが、様々やってきたことというのは、まあ、今までやろうとも様々な反対があってできなかった宿題というものを次々と片付けてきているというようなことがあると。で、まあ、そのあたり外交的には評価されている部分というのを、まあ、日本国内に向けてもアピールしたいというような狙いもあるのかというところで、まあ、広報活動などもですね、この総理官邸の X の公式のアカウントなどが積極的に発信したりとこういうことをしているあたりにもこう現れてきているとこういうところなんだろうと思います。で、他方ですね、上下両院の合同会議があり、さらには日米非3カ国の首脳会談というものも予定されております。それからノースカロライナを訪れまして、これもトヨタ自動車がですね、 EV 向けの車載電池工場を建設しているという現場を訪れるということが言われております。まあ、これ日米関係が中央だけでなく地方も含めて裾野が広い関係だと示す機会にしたいというふうにで言及もしておりますけれども、まあ、もちろんですね、そうして、内向きになっていくアメリカに対して、日本の企業というものはむしろアメリカ人に対しても恩恵が非常に大きいんだと、これで雇用を生んでいるんだというところをしっかりしてもらう機会にするという部分もあるのではないかというところであります。で、まあ、その最中にですね、12日には US スチールの株主総会が開かれるということがありまして、これは日本製鉄の買収に関してというところなんですけれども、もはやこれが今、政治問題化してしまっていて、バイデン、トランプ両氏ともに、この買収に対しては懐疑的であるというふうになってきます。まあ、塩の論理で言えばですね、これある意味日本製鉄がUS スチールを助けるというような形の、まあ、ウィンウィンの合併に、まあ、買収になるというところではあるんですが、まあ、それを見てですね、US スチールの CEO が全従業員に対してですね、この買収というものは素晴らしいものなんだというふうに、特書簡を出したということも言われておりますが、まあ、いずれにせよこれはもうすでに政治問題化しておりますので、今後は独禁法を並びに、海外からの買収ということになるとシフィウスというですね、海外からの買収を専門に見る機関が、審査をするということになっていくんでしょうけれども、おそらくはそのシフィウスの方は、まあ、かなり政治的にも動くというところがありますので、まあ、ペンディングになっていく話になるのではないかというのが大方の予想になっております。まあ、滞在中にですね、岸田さんはそれに対して、どういった、コメントを発するのか、あるいは発しないのかというあたりも一つ注目にもなってきそうであります。それからそのアメリカの商務省なんですが、8日半導体世界大手の TSMC がアリゾナ州に建設している新工場に対して最大で66億ドル、およそ1兆円の補助金を支給すると発表しました。先端半導体をこれ生産していくということなんですが、まあ、半導体に関してはこの 供給網というものが、中国の影響を受けて、まあ、バックドアと呼ばれるのですね、情報が筒抜けになったりとか、まあ、そういったことのリスクがあるから、ここの部分をしっかり、信頼できる国の中で完結させる形にしようではないかということがもう数年来言われていることであります。で、まあ、台湾としてもですね、台湾に集中するこの生産拠点というものを、まあ、外交的なカードにも使いながらですね、海外に出していくと、まあ、日本にも熊本に TSMC の工場ができておりますが、アメリカに関してはこのアリゾナに作るんだということで、すでにですね、2つの工場を建設中で、まあ、3つ目に関して、先端半導体を生産するというところに対してもですね、補助金を出すんだとこういうことになっていくというところであります。まあ、これは日本もラピダスという会社が北海道でやろうとしているということもありますし、まあ、これによって雇用やあるいは教育機関への波及効果なども期待ができるというところでありますので、まあ、こうした取り組みに対してですね、政府が補助を出していくということは非常に大事にもなってくると。まあ確かに市況によってですね、リスクが大きいとか、まあいろいろな話を聞く部分もありますけれども、ただここの競争で、負けてしまうということが、今後のリアルな安全保障の部分にも効いてくるという話にもなってまいります。まあ、ここで、TSMC は技術を持っていると、まあ、そしてアメリカは需要もあるというところ、まあ、そして、日本も、まあ、日本はこの半導体の製造装置の技術というものは、まあ、オランダと並んで、保持しているということがありますので、まあ、このあたりで、しっかりとサプライチェーンを組んでいくということは大事でありますし、まあ、それに対してのですね、首脳会談でも言及等々はあるのではないかと思います。それから厚生労働省が今日発表した2月の毎月勤労統計調査でありますが、1人当たりの賃金は物価を考慮した実質で前の年の同じ月と比べて 1.3% の減少となったということであります。マイナスは23ヶ月連続で、物価の伸びに賃金が追いついていないという状況が続くということであります。で、手取り名目賃金と、まあ、お給料で金額で書かれている部分というのは増えているということなんですが、まあ、これが2月は 1.8% 増ということで、平均で28万2265円と、名目賃金の方は26ヶ月連続でプラスになっているということでありますが、まあ、ただ物価の上昇が拡大したということが、この実質賃金のマイナスというところにも効いてきてしまっているという部分であります。まあ、賃上げそのもの、そして名目賃金が上がっていくということそのものはですね、決して悪いことではないというところですが、まあ、一方でそれがあってもなかなか買えるものが増えてこないという、この実質賃金が、目減りしてしまっているということは、まあ、対処は必要だというところなんですが、まあ、これはだからといってですね、じゃあその、利上げをするなどして、物価を完全に抑えつけるということをやればいいのかというと、この部分というのはタイミングであるとかを考えなければいけないと、まあ、それによってですね、名目の賃金の上昇が、ストップしてしまうということになると、それはそれで問題が大きいということになります。で、名目の賃金が伸びなくてもですね、物価が下がるというデフレの局面では、むしろ実質賃金は上がるということになってしまうと、まあ、30年間のうちの大部分はこれが長らく続いていたということで、まあ、賃金は上がらないんだけれども、一方で、まあ、物価の上昇も見られないという中で、実質賃金は確かに上がると、まあ、これは結局デフレの中でですね、同じ金額を持っていても、物の値段が下がりますから買えるものが増えると、まあ、そうすると実質は賃金が上がっているのと同じことになっているということなんですが、非常にこれが不健全であったというのは、まあ、記憶に、まあ、まだまだ新しいところでもあります。実質賃金が下がる、名目賃金が上がらないと、手取りの給料はさほど上がっていかないということ、そして、まあ、これ平均値ですから、まあ、これを考えるとですね、 賃上げが、まあ、ほとんどなかったということ、あるいは、非正規労働等々も賃金が伸びていかなかったということが、まあ、如実にあったわけであります。まあ、これ実質賃金下がり続けてるじゃないかということで、まあ、だから金融緩和を続けたりとか、あるいは財政出動しても意味がないのだという、むしろこれで、経済が歪んでですね、そして、まあ、インフレがやってくると、まあ、これを抑えるためには利上げをしなければいけないんだと、まあ、今そんな論調が結構息を吹き返すように出てきておりますけれども、まあ、利上げをしてごらんなさいと、でこれで、経済が、まあ、立ち行かなくなったりとかですね、名目賃金の方だって下がってくると、まあ、現金給与総額まで下がってくるというようなことになって、しまっては全く意味がないと、こういう、まあ、安い国日本への脱却と、こういう安い国日本の脱却と、こういうのが、まあ、岸田さんのスローガン、だそうですけれども、まあ、利上げだとか引き締め方向ということになってしまえば、全くの逆コースにたどってしまうと、こういうことにもなってしまうのではないかと、まあ、何度も申し上げておりますけれども、このタイミングというのが正念場、どちらに転ぶかというところの正念場であるわけでありますが、まあ、早急な引き締めというのはデフレに舞い戻るということ、そしてこれは、かつての来た道をたどるということになろうかというふうに思うところであります。飯田小泉デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdl@gmail.com までお送りください。飯田小泉デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。